学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。株式会社沢山商会代表取締役社長沢山誠一郎氏、船舶代理店業、通関業、貿易業、運送業など海上業務全般を行う。フランス国家功労勲章、ランジュ褒章などを受章。長崎を拠点に世界でビジネスを展開させる実業家である。本日の先生は沢山グループ代表でいらっしゃる沢山誠一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
沢山さんはですね、それこそ長崎に拠点を置いて、はい、地方から世界に行って、はい、ビジネス展開をされてらっしゃるんですが、はい、最初の海外進出っていうのはどの国だったんですか？
どの国っていうカテゴリーは僕の頭の中になくて、はい、まあ、長崎にいるけど僕は東京がなかったですから、はい、東京にいた頃の友達といろいろ話してて、こういう人がこういうことやってるよと。でその人が日本人だったら日本人の人と仕事するし、まあ、海外の人だったら海外の人と仕事をするというふうなことだけど、僕の仕事の基本にあるのは別に長崎でも日本でもどこでもなくて、あくまで会う人と話をして、その人が話していることが今の世の中の流れの中で少しおかしいなと思うところが出てきた時に、我々商人だからビジネスのチャンスあるなって捉えるんだけど、例えばの話だけど不動産屋さんがなんかすごい儲かってるらしいねとかいう話をしたとすると、じゃあなぜ不動産屋が今儲かってるマーケットにあるのかと。でそこでずっと調べていくと、国の方針だったりとか世界のその金融機関の動きとか、まあ、いろんなことで誰かが儲かってるようなことがある。で世の中っていうのは歴史を繰り返すんで、誰かが儲かるといずれそのことっていうのは儲からなくなるような仕組みになるわけね。儲けすぎると儲からないように、非常に苦しい労働をしてるんだけれども、はい、その割には賃金が低い、儲かってない人はやっぱりちゃんと儲かってるようにしようと。でその間っていうのはビジネスチャンスがあるわけよ、必ず是正するまでには、はい、でその時の相手がたまたま外国の方っていうだけで、どこどこの人っていうのはどこどこの国っていうのは意識したことはないの。で今特にうちは今日現在でいうと中国との関係が非常に強いビジネスを強化してるんだけど、中国っていうのは日本で報道される以上に国力のスピードアップが激しくて、で個人に渡る所得っていうのも非常に、そのやった人はやった人だけ稼げるっていう世の中なんね、はい、そうすると中国の人がお金を持ってきたと。でじゃあ日本に対してどう思ってるかというと、日本っていうのは、日本とはいろいろ歴史上あったかもしれないけれども、日本のものの良さ、はい、それから日本人の考え方っていうのはちゃんと向こうも尊敬してくれてるわけね。じゃあ彼らは日本に要するにもっと接触をしたがってるっていうのが実情なわけ。じゃあそこで日本として何かできることはないかって。でそうすると今度は民間ではそれでいいんだけど、まだまだ国と国としての間ではこれは許される、これは許されないっていう問題があるから、それを一つ一つクリアしていくようなところに商売があるというふうなことで今は中国とやってる。でその前なんかで言うと、例えばアラビアの方とかなんとか、まあ、洋上で油を掘るような作業とか、いろんなその工事がたくさん発生した時に日本の企業も当然出ていくわけですよね。でところが日本の企業出てってもケータリングっていうんだけど、食事をするときに日本人はやっぱり日本食を食べたいわけね。
そうですね、旅行した時もそうです
よね、そう食べたいなっていう時に、じゃあそのケータリングをする人たち、はい、お米の炊き方とか教えてやれば向こうの人でもお米は作れるわけよ、はい、そういうまかないのところをビジネスにできないかって言って、ある程度人数集めて日本企業が出てるとこ、工場とかそういうところの給食屋さん、お弁当屋さんとかするんだけど、はい、それでもちゃんとビジネスになるし、 そういう何かの仕事をやってる時に何かが困ってるなとかいうことがあったりとか、うん、誰かがパンロで言うと少し儲けすぎてんじゃないのっていう声が出た時は、必ずそこに商材があるということ でそこの世界に出ていくと。
もう国とか場所ではなくて、もう誰とやるかっていう。
そう、もうおっしゃる通りでね、別に僕長崎に、まあ、ここ本社を置いてるけど、
はい、
ここに置いてる理由っていうのは、長崎の沢山っていうのが、
はい、
長崎っていう土地では少し知られてると。とかこれが東京に行ったら、うちぐらいの規模の会社で沢山ですったって、別にうちみたいな企業たくさんいるわけだから、なんかそういうところに行って長崎を捨てて東京に行くっていうつもりはもう全くないし、逆に長崎の沢山で居続ける方がアドバンテージはあると思ってるね。だここは絶対に外さないし、でやっぱり長崎を思う気持ちあるから、できれば長崎にいろいろ事業を持っていきたいというのはいつも考えてる。気持ちは長崎人だと、
うん、
一番いけないのはね、長崎人の中だけでこもってそこだけで、ああでもないこうでもないって悩んで糸口がつかめないというのが一番悲しいっていうか、若い人たちにはね、どんどん出てってもらいたいですよね。
自分のエリアはここまでっていうのを決めつけてしまうともったいないですよね。
そうです、そうです。でそれの打破する方法の一つというのは、
はい、
やっぱり自分たちの楽な人間だけで酒飲んでこういろいろ話すのはそれは楽だよね。気づかなくていいしね。だけどやっぱり自分はこうありたいと、こういうことをしたいということをどんどんアピールしていって、やっぱりいろんな人に会って、僕でも100人ぐらい会って、そのうち1人ぐらいが巡り合う具合でね、だその時にその自分が何々をしてみたい、あの世界でこういうことを動いてるんだったら、それを少し自分でやってみたいと思うんだったら、いろんな人にやっぱり相談をしてって、うん、あこの人はこの分野は知らないな、うん、あこの分野詳しいなって言って、だからあんまり自分が思ってることっていうのは隠さないよね、逆に。
あむしろ言った方が
いい、うん、言った方がいい。でただ言ったらね、自分の経験で言うと1ヶ月後には誰かが同じことを言ってるね、はい、こういうことをしたいっていう、
はい、
僕はしたいけれども、はい、実現する力がない、人脈もない。言った人がそういう力を持ってたら、その人はやっちゃうという可能性はある。
そうですね。
話す相手もいろんな人と話はするんだけど、相談はするんだけど、相談する相手もやっぱり選ばなきゃいけないと思うんですよね。昔の明治維新の頃に、なんで山口県とか高知県とか薩摩とか、
はい、
ああいう離れたところの人が日本全部動かしきったかというと、やっぱ思いがあったから飛び回ってるよね、みんなね。ああもう鹿児島にいて東京遠いから嫌だと思ったら、もうそこまでだっただろうしね。やっぱり動くっていうことと、やっぱり自分がその思いをこう成し遂げられるまでは、僕は転職したって何したっていいと思うね。やっぱその可能性をどんどんどんどん、あここに勤めたけど自分の思いここじゃ遂げられないなと思ったら、
はい、
もう転職もどんどんいいと思うし、ただ食べていかなきゃいけないから。
そうですね、生活っていう面もありますもんね、
う
ん、
うちの練習にも言ってんだけど、はい、必ず3つ、守れって言ってるね、
はい、
それは経済的に金持ちにならなくていいから、少しお金に余裕があるような自分のライフ設計をしろと、う
ん、はい、
だからまだあの美味しいもの食べれない時に美味しいものばっかり食べて、そこで浪費してしまうのはおかしい、うん、それからもう一つは健康ではなきゃいかんと、
はい、
健康じゃなきゃったら働くこともできないから。
そうですね、体が資本ですよね、う
ん、だからやっぱりよく寝て、でもう一つはやっぱりあの人と話すんだから、
はい、
自分がその人にありがとうっていう気持ちがないと、どうしても、まあ、宗教みたいな話になるけど、相手は鏡だから、自分が嫌だなと思うような人に話して、相手も嫌だなと思うわけよね。
自然と伝わりますよね、
うん、だやっぱり先に感謝の念を、尊敬の念と感謝の念を持って、
はい、
いろんな人に接していくと、まあ、精神的に安定するから。お金がなかったらやっぱそこで悩んでしまって健康を害するし、逆に感謝の気持ちがなかったら、刻な言い方した愛なんだけど、
はい、
愛するっていう気持ちがなかったらね、お金も入ってこないだろうし、うん、そのトライアングルという、僕はそのバランスを常に保てって、うちの人たちには言ってんだけど、
こう巡り巡って自分のところに帰って、
そうです、そうです、そうです、いろんな人と会うことですよね。
自分の知識もそうですし、人脈もいろんなものが広がりますよね、うん、
あとやってみることですよね。
やってみないとわからないっていうこともたくさん ありますので
、僕の知ってる方でも、はい、この方がっていう方が自治体の長になられた方いるんだけど、
はい、
その人って物静かな方だったけど、やっぱり自分の思いっていうものをきちっと持ってる人だったから実現できたんだって。
もうやっぱり思いありきですよね。
うん、そうですよ。それと行動ありきね、うん、
思いがないと行動だけしてても結局収集がつかない状態になってしまうからです。
おっしゃる通りです。
沢山社長のですね、夢ってありますか？
夢っていうのはね、まあ、人間好き嫌いとか相性があるから、
はい、
僕嫌いな人と無理やり仕事してても、まあ、少しはうまくいったとしてもいずれうまくいかなくなるなと思ってるとか、うん、自分の中にあるんですね、
はい、
わがままかもしれないけど、例えば宗教の方には間違ってると言われるかもしれないけど、お釈迦様が波紋っていう言葉があるんだけど、
はい、
波紋っていうのはやっぱり意にそぐわないから切るわけだよね、出ていけって言って、まあ、あんまり嫌いな人とは仕事をしないようにして、やっぱ同じ方向性を一緒に共有できる人たちと一緒に仕事をやっていくというかね、やっぱり何かのご縁で巡り合った人たちが逆にその人の夢を叶えてあげれるような手助けができる自分っていうのが僕の夢みたいな気がするよね。すごいいい加減な人間なんですよ、そういう意味では。
いやいや
いや、本当本当。なんかね、もう どうでもいいやと思うとこあってね、ただ好きな人に、好きな人と一緒に好きな仕事をしたい。
はい、
だからあの海外の人とやるときもそうだけど、まあ、いろんな、例えばアフリカの人とやるとか、
はい、
まあ、いろいろ肌の色が違う人とかなんとかもたくさんいろいろいて、最初とっかかりにくいような話するけど、僕の基本的なものに血の色はみんな一緒だと思ってるね、みんな赤だと。でこれだけ世界広いのに血液型なんていうのはみんな限られてるわけで、元はみんな一緒じゃんって言って、だそこで何かの掛け違いで好き嫌いが発生すると。だけど好き嫌いっていうのはお釈迦様でもさっき言った波紋みたいにあって、嫌いな人好き嫌いがあったわけだから、普通の平民である自分が好き嫌いを超えることはできないんだから、もう嫌いな人は嫌いな人でいい、その人たちはその人たちでまたグループ作るわけだから、だからもういいと、好きな人とだけやって好きな人がみんな幸せになってくれればそれが一番いいって、単純なそんな考え方です。
本日の先生は沢山グループ代表でいらっしゃる沢山誠一郎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。